皆さんよくおいでくださいました。毎年桜祭りコンサートっていうのをやっております。で、今年どうしようかと思ったんです。いろんなところで自粛自粛で、お祭り自粛お祭り自粛、私たちだけお祭りしていいんだろうかっていう感じがなくはありませんでした。しかし私たちは別に、桜だけをお祭りしてるんじゃなくて、この機会に、神の恵みを讃えますということでありますので、予定通りいたしました。で、そんなこう複雑な気持ちでおりましたときに、一昨日私はある会合で、この震災で避難をして来られた牧師さんとお会いする機会がありました。でその方の教会は大変大きな教会です。福島第一原発のちょうど隣に大きな街道を、その名前がなんと福島第一バプテスト教会というんですね。で 原発のすぐ隣にある方です。その方とある会合で、お会いしまして、私の隣にその方が座られました。そして、この着物はもうずっと避難してからずっと同じ背広です。このネクタイもずっと同じです。洗濯どうぞしてくださいって言われてもこれしかないので洗濯する暇がありませんというようなことを冗談で言っておられました。本当に厳しいところを通っておられます。で教会員もたくさんいらっしゃるんですけども、みんなも、バラバラになって先生のところにいらっしゃるのが何人かの方々と、それから周辺の方々と5、60人で、集団の避難生活をしていらっしゃる方です。けれども先生はその中でも神の恵みが大きいということを、話をしてくださいました。こんなにたくさんの先生が震災を受けた時からのメモをですね、私にくださったんです。で私はそのメモを最初に読むことで、今日私たちが、こんな時期ですけれども お祝いをすることができるという一つの答えがあるような気がしましたので引用いたします。彼は多くの160人の教会のメンバーと連絡が取れたということが書いてあります。そしてその中から誰からも、どうして神は私たちをこんな目に遭わせるんだとか、神はいない、もう信じないという言葉が聞こえてこないことです。そして口々に主は素晴らしいとか、これからはもっと神を信頼して歩んでいきたいとの報告が届いています。彼らはいつからこんなに信仰が強くなったんでしょうという一文があって、ああそうだな、本当に厳しい中を通っておられる方だけれども、その中でそれ以上に神の恵み、神の愛というものに、その励まされていらっしゃる方だなということを見ました。そして朝にもちょっとお話したんですけれども、彼はいろんな苦しいところを通りました。時にはもう食事もおいしくないし、周りの景色がみんな白黒に見えてしまうというような、こと、あるいは携帯電話を手にしようとしても何をしていようとしたのか思い出せない、そして突然家を失い、教会を奪われ、強制的に故郷を後にするように追い立てられ、二重三重の喪失感に心が押しつぶされたり傷んだりしないはずはありません。将来の見通しが皆目見当のつかない中、みんなきっと何とかして現実を受け止めようとしながら受け止めきれずにいるせいだと思います。そういう弱さも経験をされましたけれども、最後的に彼はこう書いています。それにしても私たちはこんなに多くの人たちに支えられて幸せです。ここに来て少しずつ本気で震災に遭遇する牧師として選ばれ、教会もあらかじめ原子力発電所の足元に置かれたのだと意識し始めています。そう考えられる心の状態になってきました。私は本当にその中に、彼がもう極限のような苦しい辛い中を今も通っていらっしゃるわけですけれども、その中にそれを支える 神の恵みに支えられていらっしゃるんだなということを思いながら今日ここに立たせていただきました。聖書の言葉が皆さんのプログラムの中面の右の下のところにありますのでお読みいたします。聖書の言葉がここに書いてあります。ペテロの手紙第2、3章11と13、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ここから私は4つだけお話をします。それぞれみんな短いのですぐ終わります。一つはこれらのものはみんな崩れ落ちるということです。で、私たちは今そのことを毎日のような報道で嫌というほど聞かされています。このうちは建てたばかりだから大丈夫だといううちが流されました。線路がもう流されて、宙ぶらりになっている線路もありました。道路が、二つに割れて、そして、片っぽが、何十センチと落ち込んでしまっている、そういう状況も見ました。町ごと全部流されてしまったという場所もあります。私たちはもうこれが大丈夫、ここに立っていれば安心だというものは一つもないということをこの地震を通して感じたのではないかと思います。ですから聖書がこれらのものは皆崩れ落ちるとすればと書いてある、すればと書いてありますけど、本当に崩れ落ちるもんなんだなということを感じています。で、二つ目はこれは単に崩れるために崩れるのではなくて、新しい秩序のためにそれが崩れるのだということです。聖書は私たちの物質というものが全部崩れ落ちてしまう、今経験しているもっと徹底的に何もかもが崩れ落ちる時が来ると聖書は書いています。それは破壊のための破壊ではなくて、世界を作って世界を動かしておられる神様が新しい秩序の建設のために、その下に新しい天と新しい地を待っていると書いてあります。つまりより素晴らしい世界を作るために全てのものを崩れ落ちさせなさる時があるということを聖書は書いています。ああ、これも本当だなということをこの旅のことを通して教えられました。そして3番目に、どんなに全てのものが崩れ落ちたとしても崩れ落ちないものがあるということです。聖書の中に、私たちを支える神の愛というものは揺るがない愛だと書いてあります。私はその言葉がとても好きです。なぜかっていうと、私たち毎日揺れています。昨日もかなり強い地震がありました。もう地震が続いておりますから、なんかもうまた来たかっていう感じで、なんか地震と一緒に揺られているような感じです。けれども、そういう全てのものが揺れ動いている、崩れ落ちてしまっている中に揺るがない愛という言葉があります。で、これは聖書の中で特別な言葉です。つまり私たちの方では揺れ動いたとしても、神の側では揺れ動かない。もっと言いますと、私たちの側ではいい加減であったり、あるいは反抗的であったり、あるいはもう不真実であったり、もう相当いい加減に揺れ動いたとしても、神は私たちを愛するよとおっしゃってくださった、その愛の事実とまた行動というものは揺れ動かない。私たちの方で仮にどんなに背いたとしても、お母さんが 子供をいつまでも愛し続けるように神は私たちを愛していてくださるというこの事実です。その証拠に神はその一人を使わして、その方を私たちのその背いている罪の身代わりとして十字架にかけた。これほどまでに私はあなたを愛してるよ、支えてるよ、全部をあげるくらい私を愛してるよとおっしゃってくださった。それが聖書の中にある揺るがない愛というものです。私たちはこうして全てのものが揺らいでしまう、崩れ落ちてしまうという現実に直面しながら、それが全部崩れても崩れない神の愛というものをしっかりと捉えたいと思います。3つお話ししました。4つ目はその方を意識しながら、そのお方により頼んでいくという人生が素晴らしいということです。この中には、皆さん読んでいただいた聖書の中には、崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。敬虔という言葉が出てきます。敬虔って何でしょう。時々ニュースなんかでもね、あの人は敬虔なクリスチャンですっていうようなことが、クリスチャンでない新聞なんかにも乗っかってることがありますね。敬虔って何だろうな、なんとなくこう目を半眼につぶって、そしてこうみんながハーッと遊ぶ、急いでる時もあんまり急がないで、しずしずしずといくようないうような感じの人が敬虔という感じがなんとなくしません。でも本当の意味はそうじゃないんです。敬虔というのはゴードリネスということです。神を、この神様をいつでもそばにいらっしゃるんだ、そしてこのお方の前に私は歩んでる、人生を歩んでるだということが敬虔ということです。ですからいつでもこう真面目な顔してね、人がみんなわーっと笑うときに一人だけ笑わないでこう静かにしてることが敬虔ではないんですよ。みんなが笑うときは笑ったらいいんです。そんなことはどうでもいいんです。ただそうじゃなくて、全てのことの中に神は支配しておられる、そして私たちを見ておられる、そしてどんな私たちが苦しい境遇の中にあっても支えてくださる愛の方だということを意識しながら、そのお方の前に歩んでいく、これが敬虔ということです。いろんなことを教えられたと思いますけれども、どうか今日ここにいらっしゃったお一人一人が、全てのものが崩れ落ちるという中にあって、崩れ落ちない、本当に私たちがその方にしっかりとより頼んで生きていくことができるという基盤を神の愛の中に見出していただきたいと思います。お祈りをいたしますので、先ほどと同じようにどうぞ黙祷の姿勢を持って和してください。愛する天の父なる神様、3週間前に起きた地震で私たちの全てが揺れ動いてしまったように感じます。また今も揺れ動いています。日本の社会も、あるいはインフラも、全てのものが揺れ動きました。町も全部取り去られてしまったところがあります。今まで平穏に暮らしていた人たちが、その生活の基盤を全部奪われてしまった方々も多くあることです。愛する方を亡くして悲しみの中にある方もたくさんいます。このことを通して、私たちがこれは大丈夫だと思っていることが全部揺れ動き崩れ落ちることがあるんだということを深刻に考えさせられました。その時に崩れ落ちないもの、それは神の愛だ、揺るがない愛だと聖書は語っています。この愛をしっかりと受け止め、そのお方に従っていく一人一人としてください。今日桜祭りのコンサートにこれだけの方がおいでくださったことを感謝します。そのお一人一人の心に、人生に揺るがない神の愛が捉えられ、 そしてその愛に頼りつつ生きていくものとさせてください。一人一人に祝福を与えてください。主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。